はようございます。では一言お祈りいたします。天の内なる神様、今朝も私たちを礼拝の民として集めてくださり感謝いたします。このように私たちがあなたを礼拝し、賛美を捧げ、感謝を捧げ、またあなたの皆を褒めたたえることができる恵みを感謝いたします。またあなたの御言葉を聞くことができる恵みを感謝いたします。どうぞ私たちの心を開いてください。また語るものをどうぞ清めて用いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
先週はイザヤ書の26章、少し前になりますけれども、私たちには強い都、強い町があるという、そのテーマでお話をしました。旧約聖書の時代というのは、言ってみれば都市国家の時代です。でアッシリアとかバビロンとかいう巨大な国も基本にあるのは、都市、町であるわけです。城壁に囲まれた町があって、その中に人々が住んでいる。そしてそういう町がいくつか集まって国を作っている。そんなわけで堅固な固い城壁のある町を作ることで人々は安心し、安全が保障されたかのように考えていました。またそういう町あるいは都市というものは人間の文明力の象徴でもあったわけです。そしてそれはしばしば人間の神様に対する高ぶりを表すものとなりました。あの創世記11章に登場するバベルの塔のエピソード、それは人類史上初めて都市というものを作り上げた人々が神様に対して高ぶった結果、裁きによって町は散らされ、放棄され、人々もバラバラになってしまったという、そういう記録です。人間が作った町というもの、城壁というもの、それはいつまでも安全であるはずがないわけです。人間の歴史の中では堅固な城壁、町はことごとく滅亡と繁栄を繰り返してきました。でこれに対して26章に登場しているのは強い都、強い町というものです。でこの町はやがては滅亡して崩壊する、そして荒れ果ててしまう人間の作った町とは正反対のものです。この町にこそ本当の安全と安心があります。なぜでしょうか。それは神はその城壁と類で私たちを救ってくださると書かれている通りです。預言者イザヤはこの強い都、町に入れるのは誠の主への信頼と信仰がある人たちだ。この町、この堅固な強い町に入ることができるならば、そこには全く平安と安心が約束されている。そのように語ってイザヤは誠の神様への信頼こそが、言ってみれば強い町、強い都なのだと訴えているわけです。さてこの66章までイザヤ書がありますが、今日読んだ39章で、いわば前半部分を終えます。そして40章からは新しい展開が、あるわけですけれども、その前半の最後36章から39章はヒゼキヤ王にまつわるいくつかのエピソードが書かれています。日本語の訳の聖書を読むと、この字の詰まり具合でも全然違うなっていうのが分かると思うんですけれども、言ってみればこれまでは預言書というものは形としては詩編と同じで、詩の形式をとっていますので、字が詰まってないんですけれども、36章から39章は、他の聖書の箇所と同じように、記録の文章になっているので、ちょっと体裁そのものが違うわけです。なぜそんなことがそういう構成になっているんだろうかということを、考えるわけですけれども、このヒゼキヤ王にまつわるいくつかの出来事を通して預言者が語ってきた重要なテーマが実際に起きた出来事の中でどのように当てはめられ実現していったのか、そして私たちに考えさせる材料を与えている、 まあ、そんな内容になっていると、まあ、多くの人が理解しています、まあ、私もそうだろうなと思うわけですね。そしてそれが40章以降の絵の橋渡しになっているわけです。さて、イザヤ書の中で、まあ、そういうわけで2つの重要なテーマを確認したいと思うんですが、まあ、さっきも言ったことですけれども、それは第一には真の神様、主を信じ主に第一の信頼を置くべきである。まあ、極めて単純なメッセージですが、そのことが繰り返し繰り返し語られてきたわけです。当時のイスラエル、ユダの人々、まあ、国は大国アッシリアの脅威にどのように備えるのか、そういう難しい問題に直面していました。そういった状況の中で、まことの神様に信頼するよりも周囲の国々と同盟を結ぶ、あるいはエジプトといった大きな強い国に助けを求める、そういったことをしていたイスラエル、ユダの人々に対して預言者イザヤは、この周囲の国々、民族に対するまことの神様からの裁きを宣告して、彼らは当てにならないんだ、頼りにならないんだ、まことの神様にこそ信頼を置くべきだということを、まあ、繰り返し繰り返し語ってきたわけです。でもう一つの重要なテーマは、これまではちょっとあえてお話ししてこなかったんですけれども、救世主メシアの誕生というテーマです。やがてイスラエルの民をあがない救い出すメシア、救世主が来られるという、メッセージ。そしてこの方はダビデの子孫として生まれる理想的な素晴らしい王である、そういったメッセージがイザヤ書の前半には繰り返し語られてきました。さて、状況はさっきお話ししたように、大国、大きな強いアッシリアという国の脅威が迫る緊迫した状況でした。でその中で登場した一人の王様、それがヒゼキヤ王という人だったわけです。イザヤ書の前半にはその前のアハズ王という王様が登場しますが、まあ、彼は神様を恐れず神様に信頼しない、まあ、不信仰な王であったわけです。しかしその次の王であるヒゼキヤ王は主の目にかなう王様でした。彼は神様に信頼し、主なる神様も彼と共におられたので、彼は成功を収め、国はダビデ王の時代の繁栄を取り戻したかのような時代でした。このあたりは第二列王記の18章以降に書かれていますので、また見ていただければと思います。有名なのはヒゼキヤ王は貯水池と水道を作ったことで有名です。私も去年イスラエルに行きましたが、まあ、その跡が残っているわけですね。またエルサレムの城壁を築き直して非常に強いものにしたということでも有名です。そうやってヒゼキヤ王はアッシリアの侵略に備えたわけです。こういった王様の活躍を見た人々が、主が預言者イザヤを通して語られたメシアとはこのヒゼキヤ王ではないかと考える人たちがいたようです。まことの神様、主に信頼を置きなさいということ、そしてやがてメシア、救世主、まことの王が来られる、まあ、この2つのテーマがイザヤ書の前半で語られてきたわけですが、まあ、この2つのことを覚えながら、若干駆け足になりますけれども、36章から39章を、今日は見ていきたいと思います。さて、まずは36章から37章、こちらをですね、まあ、さらに言えば38章までなんですけれども、私の方でまとめてお話をしますので、また皆さんの方で聖書を読んでいただければと思います。36章から37章に書いていること、それはさっきから言っていますように、アッシリアの脅威です。アッシリアの王セナケリブが次々とユダの町を攻め取ってエルサレムに迫ってくるという危機的な状況です。その中で王様ヒゼキヤ王がどのように行動したのかということが書かれているわけです。アッシリアの軍勢はエルサレムの、まあ、南西50キロぐらいのラキシュという町を占領して、そこから まあ、将軍のラブシャケという人がエルサレムにやってきて、まあ、脅しと挑発を繰り返している、それがこの36章に書かれている状況です。まあ、エルサレムの町は、まあ、高い山の上にあるので、まあ、なかなか攻略されにくいというそういう町なんですけれども、そういうわけで、敵はだいたいその周囲の低いところにある町を先に攻め取って、まあ、そこに基地を置いて、まあ、最後にエルサレムを、まあ、占領しようとそういう作戦を取って、すでにもうエルサレム以外のほとんどの町が占領されるという、まあ、危機的な状況にあったわけです。しかも将軍ラブシャケが挑発と脅しを繰り返してくるわけです。それに対してヒゼキヤ王はどうしたのでしょうか。37章の1節2節をお読みいたします。ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮廷長官エルヤキム、書記シェブナ、年長の祭司たちに荒布を身にまとわせて、預言者であるアモツの子イザヤのところに遣わした。王は衣を引き裂いて荒布を身にまとったと書いています。これは通常喪に服する時の、姿です。人々が亡くなった、深い悲しみを覚えた時にそれを表すためにこのような、まあ、格好をした、まあ、そういうことが聖書に何回も書かれていますが、と同時に罪の自覚と深い悔い改めを表す姿でもあるわけです。つまりヒゼキヤ王はこれまでユダの人々が神様に信頼することをしないで外国の力に頼り、神様に背を向けてきたことを王様は認め、心から悔い改めて主に立ち返りますということを、まあ、自分の身をもって示したわけです。で、預言者イザヤはそんなヒゼキヤ王の悔い改めを受けて彼を助け、彼に助言を与えます。で、ヒゼキヤ王もアッシリアの挑発と脅迫を恐れず主に祈り、主に信頼して主の助けを求めた。で、神様はそんな彼の信仰に応えてくださって、一晩のうちにこのアッシリアの大軍を全滅させて、エルサレムの町、そしてユダの国を守ってくださった。そういった内容がこの37章に書かれています。このようにして神様はヒゼキヤ王の信仰に応えてエルサレムの町を守ってくださったという出来事です。さて、もう一つは38章に書かれている出来事です。38章の一節をご覧ください。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていたと書いています。彼は何らかの重い病気にかかって床に伏せっていました。そこにいつもは助言をしている預言者イザヤがやってきてこのように言うんですね。主はこう言われる、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。非常な宣告を受けます。まあ、私たちも、まあ、重い病気にかかった時には医師からどういう判断を受けるかということで、まあ、本当に 気になってならないということもあると思うんですが、この時預言者からあなたは死ぬ、治らないという宣告を受けてしまうわけです。それに対して王様はどうだったのでしょうか。38章の2節3節には彼の様子が書かれています。ヒゼキヤは顔を壁に向け主に祈った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを。ヒゼキヤは大声で泣いた。王様がいかに絶望し悲しみ、まあ、落ち込んでしまったかということがここに書かれています。まあ、この出来事がですね、まあ、細かいことを言えばこの38章の出来事とこの36章37章の アッシリアの大軍勢が祈りによって打ち破られたという出来事が、まあ、どっちが先なのかというちょっと議論はあるんですけれども、どちらにしたとしても、あのアッシリアの大軍勢の中で主により頼んで、イザヤと共に立ち向かって主に信頼して勝利を与えられたあの力強い王とは全く違う弱々しい脆弱な姿がここにあるように思います。まあ、私も教会の牧師としてですね、教会の諸問題に一緒に祈りましょうという時は、なんかですね、威勢のいいことを言って、もちろんそれはただの気持ちだけではなくて、心からそう思ってですね、信仰に立っていきましょうと、まあ、祈ると思うんですが、でもプライベートではしばしばどうだろうか、プライベートで問題が起こった時には、もうこのようにですね、なんか威勢のいいことも言えずに、神様の前にですね、なんでこんなことが起こるんですか、助けてくださいって、もう本当に弱くなってしまう、まあ、そういうところはあるなと思うし、皆さんも、公の場では、信仰を力強く証しできても、本当にプライベートになった時に、本当に心細くて、もう神様の前にただ、この王様のようにですね、弱々しい姿で出るしかない、まあ、そんな時があるのではないか、まあ、そういう、まあ、信仰者の、2つの側面をこの記事は表しているように思います。まあ、列王記の記録によれば、ヒゼキヤは25歳で王となって29年間王であったと書かれています。とすれば、逆算すると、彼が重い病気になったのは39歳の時です。まあ、今ほど人は長生きでなかったにしても、やはりまだまだ若い、働き盛りの時です。しかも、ヒゼキヤ王の後を後に継ぐことになる息子はまだ生まれていなかったようなんですね。目覚ましい活躍をしてきたヒゼキヤ王でしたが、志半ばで、しかも後継ぎのないまま死ぬということに、彼は、まあ、それを受け入れられなかったということです。まあ、後継ぎがいないということは、まあ、ユダヤ人にとっては神の祝福と好意を得ていないと言われかねない、神から呪われているのではないかとさえ言われるような、まあ、そういう状況です。これまで主に忠実に従ってきたつもりであったヒゼキヤ王とすれば、なおさら後継ぎもなく、自分が間もなく病気で死ぬということを受け入れられなかったのだろうと思います。すると、イザヤに再び主の言葉がありました。行ってヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神は、主はこう言われる、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加える。まあ、わがままにも思えるヒゼキヤ王の祈りに主は応えてくださいました。まあ、しかし、15年という限りある時間を示された彼はどんな思いだったのだろうかと想像します。神様はただヒゼキヤ王の寿命を延ばしたということだけではなく、彼に時間を与え、そして彼が残された生涯の間に何をするか、それを期待し見守っておられたのではないか。そしてもちろん、このわざわざ、ダビデの、あなたの父ダビデの神主、これは、神様がダビデ王と結んだ約束を必ず守られるということ、つまり、ダビデ王の子孫が代々王となっていく、その約束を私は必ず守るのだという、そういう神様の宣言でもあったと思うんですね。さて、最後の点に入っていきたいと思います。39章には、病気が癒されたヒゼキヤ王についてもう一つのエピソードが書かれています。重い病気が癒され、さらに15年間ユダを治めることを許されたヒゼキヤ王、そしてアッシリアの脅威と侵略からも守られた、めでたしめでたし、それで終わっていたらよかったのかもしれませんが、39章には、まあ、残念な出来事が記されているというわけです。その頃、バルアダンの子、バビロンの子メロダク・バルアダンは使者を遣わして、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。 ここでやがて将来的にはですね、ユダの国を滅ぼすことになるバビロンという、国というか都市国家が登場するわけです。この頃はまだアッシリアの勢力が強く、バビロンはその支配下に置かれている、一つの都市国家に過ぎませんでした。しかし次第に力をつけてきたバビロンが、やがてアッシリアに取って代わる機会を虎視眈々と狙っている、そんな状況だったと思われます。そんなバビロンの王の使者がエルサレムのヒゼキヤのもとを訪れたわけです。何のために来たのでしょうか。単なるお見舞いと友好のために来たはずはないんですね。冷静に考えれば国の様子を探りに来たということは明らかです。しかし病気が癒されたヒゼキヤ王は舞い上がってしまったのか、バビロンの使者を喜んで受け入れて、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、もろもろのものを全部見せて、国中で彼らに見せなかったものは一つもなかったと書かれています。ヒゼキヤ王としては自分の財産の豊かさ、また、軍事力の強さ、国の繁栄を見せたかった、誇らしく思ったのだろうと思います。またアッシリアに対抗できる国バビロンからわざわざ使者が来たので、恩を売っておけば後で役に立つかもしれないと、考えたのではないかとも思います。しかしそれは彼の勝手な判断、言ってみれば高ぶりだったということです。他の国に知らせてはいけない国の実情を馬鹿正直に全部明かししてしまったわけです。バビロンの使者たちはヒゼキヤ王とユダの国の状況をしっかりと記録して帰っていっただろうと思われます。でその後預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来てこう尋ねました。あの人たちは何と言いましたから、どこから来たのですか。ヒゼキヤ王は遠い国バビロンから私のところに来ましたと答えました。これも細かく言えばですね、何と言いましたかということには彼は答えなかった、だからそこに不都合なことがあったんではないか、何か密約のようなものですね、と想像する人もいますが、それは分かりませんが、とにかく遠い国バビロンから私のところに来ましたと彼は答えます。続けてイザヤは、彼らはあなたの家で何を見たのですかと尋ねると、これに対して、さっき書いていたようにですね、すべてのものを見せました、彼らに見せなかったものは一つもありませんと、正直にそのまま彼は答えるわけです。いつもは、忠告をする、そして適切なメッセージを伝える預言者イザヤが、王様の問題点をこの時はあえて指摘しませんでした。それは王様が自分で気づいて悔い改めることを願っていたのだろうと思います。しかし残念ながらこの時ヒゼキヤ王が問題に気づくことはなかったようです。神様の憐れみによって救われ、そして何度も守られたことを経験してきたはずのヒゼキヤ王が、この時は主の御心を求めた形跡がありません。もちろん書いていないだけなのかもしれませんが、主の御心を求めた形跡がない、以前の彼だった先に預言者を呼んで、神様の御心は何でしょうかと尋ねたのではないでしょうか。しかし預言者が後から来たというのは、これは彼が神様の御心を求めなかった、自分で勝手に判断したという、メッセージだと思うんですね。バビロンの使者をどう迎えるかというのは国にとっても重要な決断のはずです。ヒゼキヤ王は先に主の御心を求めるべきでした。しかし彼は自分の判断で行動し、しかも最悪と見える対応をしてしまったということになるわけです。それに対し預言者ははっきり言いました。万軍の主の言葉を聞きなさい、6節7節の言葉です。 これは近い将来に起こるバビロンの攻撃によってエルサレムの町は破壊され、すべてが持ち去られてしまう。さらにヒゼキヤ王の子孫がどうなってしまうのか、そういうことについての神様からの予言の言葉でした。これはある意味恐ろしい神様の裁きが告げられたということになります。しかしヒゼキヤ王の8節の反応はちょっと首をかしげたくなるようなものです。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。ここだけを取るならば、どんなことがあっても、どんなメッセージであったとしても、神様が私に告げたことは最善ですから受け止めましょうと、信仰から来た言葉と理解できなくもないんですが、わざわざその後こう書かれています。彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったのである。つまり、あなたが告げてくれた主の言葉ありがたいという言葉は、決して彼の、神様の主権を受け入れた信仰から出た言葉というよりは、全くの自己中心、自分本位の姿勢の表れではなかったか、そのように理解できるわけです。もちろんこの辺ははっきり答えが書いているわけではありませんので、皆さんはどう思われるでしょうか。さて、このようにヒゼキヤ王にまつわる出来事は彼のいろいろな面を正直に伝えています。確認しますが、ヒゼキヤ王は歴史の中では特別な偉大な王であったことに間違いはありません。城壁を作り直し、水道を引いた彼の偉大な功績、そして実際に彼は悔い改め、主を恐れ、主に信頼し、アッシリアの大軍を退けました。しかし彼が重い病気で死にかけたとき、彼は弱い、みっともない姿、極めて人間的な思いを見せ、しかしその中から主に叫んで祈り、神様の憐れみによって病気を癒されたという経験。しかし回復してからの彼は、主の御心を求めようともしないで、自分の判断でバビロンの使者たちを迎え入れてしまったこと、そして預言者からそのことを暗に指摘されても気づかず、主からの裁きをはっきりと告げられても、自分の時代にはそれは起こらないから大丈夫だと安心した、自己中心な姿、お世辞にも模範とは言えない信仰者の姿です。私たちにそういったモヤモヤとしたものを残して、このイザヤ書の前半はここで一つの区切りを迎えるわけです。聖書はあえてですね、このようにはっきりとは答えを言わない、そして私たちに考えさせるという部分もたくさんあるように思います。しかしイザヤ書の後半を読んでいくならば、私たちは改めて、まことの神様、主こそがすべてを支配し導いているお方、信頼すべきお方であるということを知るわけです。そして神様は御心を、約束を必ず実現される、そのメッセージが力強く語られていくわけです。私たちはどうでしょうか。ヒゼキヤ王のような、浮き沈みの激しい生涯は送らないかもしれませんが、いつも言ってることですが、この神様に信頼して私たちは、たとえ平凡であっても地道に主に従い続ける生涯を送っていきたい、そんなことを改めて教えられます。お祈りしましょう。